はい、皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストは、ファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
林です。
というわけで本当は今日3人なんですけど2人です。
私くんどうしたの？
いや、なんかちょっとトラブルシューティングで。
トラブルシューティングって何？いろいろまあトラブルがあると具体的には言えませんみたいな。
まあまあ
具体的に言えないんだったら言うなっていうのは感じが俺なんかするんだけども、そういう思わせぶりな。
なんて言えばよかったんですか。ちょっとね、忙しくて
今更もう間に合わない。急遽この2人で。
そう、199回目、初めてですよ2人って。
ああ、誰かしら代役立ててたか。
立ててた。
ああ、
まあ、磯君さんとかね、
うん、
すごいちゃんとしてたんで、
うん、
まあ何か来れなくなる時はあのね、何か何らかやる人だし、
はい、
俺と林さんはまあね暇っていう
窓際族だから映画でも見に行くかみたいな、こう国宝見に行くかみたいな、3時間留守にしても誰も気づかないみたいな、はい、
だから今日も暇な2人でお送りいたします。
はい、
そうだ。でさ、ちょっと前な、うん、そういえばポッドキャストで、
うん、
メッセージくれてた方がいて、
あ、紹介し忘れてた。
し忘れてた、はい。まあ、ポッドキャストのコメントをいただいていて、ちょうど、2ヶ月ぶりに再開した試飲会の時に、うん、ひろあきさんっていう方からいただいていて、まあ、再開していただいて嬉しいですと。あ、何回かコメントしている方なんですね。で、あ、これそうなんだと思ったのが、聞き出した頃は幼稚園だった息子も現在は今は9歳、息子は磯君さんのファンでした。少し寂しそうにしていましたが再会喜んでいます。息子さんも9歳の息子さん聞いてくれて。9
歳息子さん、幼稚園って何歳までじゃん。
幼稚園ってまあだから小学校が6歳からなんで、まあ、5歳。
ああ、ちょうどこれ4年や丸4年だからね、やり始めたから。
ああ、そっか。
21年の秋からやってるんで、
多分9歳ってことは小3か、まあ年誕生日来てないかったら小4かもしれない、まあ、小3ですかね、この感じだと。聞いてくれてるんですね。
すごいね、子供はどんどん成長してるのに
俺たち
なんでそんな窓際とかそんな自虐的な話ばっかしになっちゃう2人になると。
うちの息子も8歳なんですけど、あんまり聞いてないです
聞いてほしい。
そんなことだと、
はい、
いや、まあね、あとなんか、はい、本橋くん の声についてこの方も前からいただいている方がもうスポーティファイで本橋さんの声が落ち着くという声をいただいてます、うん
ね、その本橋いないけれども、
はいはい、残念ですが、
はい
はい、というわけで今日どんなテーマで2人でいきましょう。
また振り返り会なんですけどもね、うん、振り返ってばっかし
振り返り次の25年何回振り返って
るんだ、何回振り返るんだよと3週連続振り返りで今回まあウェブに上げた記事の中から、自分の自信のある記事をそれぞれおじさんが自分たち自画自賛会
自画自賛会
誰が聞くんだよ、ま、そんな、
ま、基本的に、ま、自分の記事じゃなくてもいいのだが、まあね、基本は自分の記事でベスト記事という、ね、
おじさんたちが
一押し記事
2人で
個人的な
慰め合うい
やいや、まあね、その僕ら の一押し記事を通してなんか1年こんなことあったなということをね感じていただければなという回でございますが、
はい、
じゃ まあ僕が話したいんで僕からにしましょうか。
はい、手短にお願いします。あなた自分の話だと長くなるので
長くなる、はい、このね僕のまず最初の記事はね7月1日に配信している、
はい、
記事で、これ実際にはね、WWD ジャパンの6月30日号に、うん、掲載した記事を、まあ、ウェブにも、転載しているという記事なんですけど、
はい、
タイトルは年内に362億円の借金返済が迫るスパイバー関山社長が経営危機節を一周、むしろ事業価値は高まっているという記事です。 まあ、あのスパイバーに関しては、うん、まあ、ポッドキャストでも何度か取り上げていますし、一応まあ説明すると、まあ、やっぱ、人工構造タンパク質、
うん、
要はタンパク質から、まあ、言ってみればプラスチックとか、まあ、あの繊維、あの、まあ、ポリエステルみたいな繊維を、まあ、作れるというのを作るというのを、まあ、開発している、まあ、いわゆるスタートアップ、
はい、
ベンチャーっていうのかな、が、
まあ、ブリュードプロテイン、
ブリュードプロテイン、うん、で、まあ、非常にねゴールドウィンさんとの取り組みとか、まあ、いろんな取り組み通して非常に注目を集めている企業なんですよね、
はい、夢の繊維と言われてきたわ
けですね、はい、
うん、
で、まあ、やっぱり石油を使わないで、まあ、そうタンパク質を原料にして、まあ、そういうプラスチックのような高機能素材を作れるという技術が、まあ、やっぱ国内外でも突出した存在ということで注目されていたんですが、まあ、結構そのやっぱすごくお金がかかる開発には、
うん、
でというのがあって、で結構ずっとこれはもう普通にここの会社決算を毎年、上場はしてないんですけど決算書を公開してるしてきたんですけど、まあ、ずっとこう赤字、
うん、
だったんですけど、その2024年度、ここ、24年12月期なんですけど、まあ、12月の決算がだいたい4月1日かなんかに計算書を出した時に、
うん、
あの要は監査法人からゴーイングコンサーン GC 中期というのがついて、
うん、
あの継続に関して、疑義がありますよというコメントがついたことで、はい、うん、まあ、そのことを結構、まあ、あのどうなんだという
経済メディアがいくつか報じていたと、
はい、うん、で我々も、まあ、スパイバーに関してはいろいろ取材してきたので、うん、まあ、関山社長に直撃しましたという記事でございます、はいはい、でちょうどねあれなんですよ、
うん、
そのこの300何十億円の借金があると、
うん、
あるんですけど、それの、
返済
期限というのがちょうど、うん、今日12月12日なんですけど年内っていうね期限なので、今ちょうど何らかの何かが
動いている
だが、うん、あのすいません、私には今のところ何も情報がありません、はい、
これ法、記事は音声配信されるのが16日、
ですかね、
うんうん、まあ、そんなに変わらないか、それぐらいじゃ、
まあ、でももしかしたらその間、うん、あるいは直後ぐらいに何らかの
動きが、ぜひ追加取材を
そうです、ね、
お願いしたいですね。これ非常にね、そのスタートアップ、素材のスタートアップとして、
うん、
かなりあの業界だけじゃなくていろんなところが注目されてた、
う
ん、
そうですね、
まあ、企業なので、その動向みたいなのは大丈夫なのかしらしたと、
うん、まあ、記事の中でも、まあ、関山社長は繰り返し言ってたんですけど、うん、まあ、やっぱスタートアップなので資金に、特にこういうディープテックっていうんですかね、
うん、
あの本当にお金が、開発にすごくお金がかかるところではあるんで、まあ、非常にあの今回にこの時期に限らずずっと大変だったんだけど、うん、なかなかそこにフォーカスされることがなかった、
うん、
ただなんか本人的には、まあ、事業価値がどれくらい高められているのか、そこがやっぱ評価されるということはおっしゃってて、うん、なんで、まあ、事業価値が高ければ、
うん、
あのなんかこうそんなに不安がある必要はないというか、ただ、うん、あとそのブリュードプロ一番こうフォーカスなのはそのブリュードプロテイン の、
はい、
あの途中でねここまで盛り上がってきたのにあの事業が止まっちゃうんじゃないかとか、うん、それ自体がなんかどうかなってしまうんじゃないかみたいなことがやっぱり一番の、まあ、繊維業界ファッション業界としてはあのポイントだと思うんですけど、そこに関しては、うん、あのかなりあの大丈夫ですと、
うん、
これがもう我々の生命線で、あのこれが継続できなかったらもうとにかく企業としてもあの先がないのでという形で、企業そのブリュードプロテイン事業の継続に関しては、まあ、あのしっかりやっていくと、でそこら辺はその繊維企業とかいろんなところともきちんと話して継続してやっていきますよということはあの話しているということでしたね、
うん、
はい、
じゃあこれじゃあ近日中に続報が出ると考えてよろしいですか、うち、まあ、WWD ジャパンに、
いやどうなんですかね、まあ、年明けですかね、
あ
年内に何かあるって言って、そのなんかいろいろあるでしょうから、
うん、
はい、という感じです、
はい、
っていうのが1個目、まあまあヘビーなネタでしたが、これは、今ねスパイバーでニュース検索するとこの記事が一番上に出てくる、
あそうなの、
というぐらい
Google で、
はい、まあまあ 意外にその僕もね取材 入んないと思ってオファーしたら普通に社長が出てきたんで、
うん、
なんか意外にこういう時って普通ね取材受けない、
うん、
僕もそういう思い込みが ほぼあったんですけど、いつも通りな感じで、あ、分かりましたみたいな感じで、
うん、
いつもの通りな感じで取材も受けてましたね、
うん、
という、まあ、関山社長のキャラクターなんですか、なんでしょうかね、まあ、あまり逃げも隠れもしませんという、
なるほど、
はい、うん、気持ちだったのかなと思います。
はい、
次林さんどうですか。
どうしよう、じゃあ俺ちょっとこれしようかな。
何ですか。
横野さんが結構ヘビーな話だったので、
はい、
まあ、これもあんまり明るい話題ではないんだけれども、訃報なので長嶋茂雄さんが亡くなりましたよね、今年ね。
ああ、あれいつでしたっけ。
6月だったかな。
6月
3日に亡くなったんです。
え、そんな前、あれ
半年前。
6月。
うん、
あ、じゃあこのスパイバーより前か。はいはい
はい。でそれを受けて、長嶋さんとファッション業界の関係性をちょっと調べてみた、記事のタイトルが長嶋茂雄さんはファッションアイコンだったミスター三陽関係者の証言という。
ああ、
これ非常に読まれたんですよね。要は、長嶋茂雄さんってもう、40、50年前に三陽商会のミスター三陽というブランドのイメージキャラクターだったんですよ。キャラクターだったというこのミスター三陽のミスターっていうのは長嶋さんを指していることで、長嶋さんのブランドだったんですよ、要は。
お、はいはい、
最初から。でその当時を知る人たちの、長嶋さんへの当時の思い出話をちょっと聞くという。
すごいな。
うん、
ミスターってよくね、長嶋茂雄さんの
ミスタープロ野球、はい、ミスタージャイアンツ、
ミスターって愛称ですもんね、
うん、
三陽のミスター三陽も そこから取られてると。
創業者がつけたと。
なるほど、
うん、創業者の吉原さんがつけたと。
あ、はいはい、なるほど、すごいね。
昭和49年ぐらいから引退した年だから昭和49年、あ、あ、49年じゃない、昭和50年。うん、
はいはい、ミスター文字通りミスター、
うん、で驚いたのはこの長嶋さんが亡くなりました、
はい、
じゃあ色ちょっと、ファッションとの関わりを調べようということで三陽商会に問い合わせたら、もうその日のうちに答えが返ってきたんだよね。
ああ、
もう50年近く前の話ですよ。
三陽の候補の方時々出てきますよね。
あ、
なんてお名前の方なんでしょう。
藤井さん。
藤井さん、
うん、
広報の鏡、素晴らしい。
だってもう、それを言うの経験してんのっていうのも50年前の話なんで、経験してる OB ってもう80代ぐらい、
うん、いやそうだよね、
80前後なんですよね、うん、
80でもまだね当時かなり若い、
うん、
僕その日のうちに連絡がつくんだ。
連絡がついて、うん、コメントまでもらえちゃうという。去年
すごいな、生成 AI みたいだな。
去年おすぎさんが亡くなった時、あ、おすぎさんじゃない、いや、ピーコさん、
はあはあ、
ピーコさんも元三陽商会の OB なんですよ、ね、
あ、そう、
働いてたんですよね、社員だった。彼女が亡くなった時も問い合わせたら翌日ぐらいにすぐその当時の OB のコメントが来て、すごいなと思って。
本当にすごいよ、
うん、
だってまあ、ミスターはさ、うん、言ってもまあね、そういう一大プロジェクトで、
うん、
まあ、ブランド自体もあれまだミスターさんよって
ないない、
ね、もうない
な、うん、
とはいえまあね、一時代を彩ったブランド、まあでもそれでもすごいと思うんですけど、そういうね、社員って言ってもね、そのすごく長くいたわけじゃないですよね、
うん、
結構期間は短かったと思うんですけど、その方に関する情報が、
あ、その人はまあ定年までいたと思うけれども、
あ、いやいや、その
何が、
あの、どちらだっけ、あの、その在籍、その
ん、
おおす、あの、ピーコさん、
あ、ピーコさん、
ピーコさんの在籍はそんな長くなかったわけじゃないですか、
うん、数年じゃないですかね、
そうそう、
うん、若い時まだ、うん、
それその人に関するさ、そういうエピソードっていうのがさ、すぐ出てくる、ね、誰が知り合いかとかさ、
うん
ね、その方とまだ連絡が取れるとかさ、
うん、
すごいよね。
OB ネットワークがすごくしっかりしていて、連絡取ろうとすればすぐ取れるという。
なんか連絡網みたいなのがあるのかな。
あるでしょうね、もちろんね。
連絡もあるの。
連絡もあるし、
OB メモみたいな、
あるんじゃないですか。時々 OB 会ってあるみたいなんで。
OB 会あってもさ、うん、それを現役の候補の方がさアクセスできるかと、うん、まあ、
まあね、候補なり社内の連携総務なり連携して取ってくると、車種とかもすごくしっかりしてるんですね。当時のこととか書いてあるんで。
すごいね。
今みんな結構すぐ辞めちゃうじゃないですか、普通の会社。
確かに。
そう、ね、そういうのって結構別の実は会社にも書けたんだけれども、まあ、当然のこと誰も知りませんっていう、まあ、そうだったんですかみたいな、
う
ん、まあ、
そうだよね、
うん、何にも残ってませんみたいな、
うんうん、ちゃんとそういうの資料をきちんとねアーカイブするっていう、うん、なんかあるんですね多分ね。
ちゃんとそういうのはしっかりしてるんですよね、うん、
いやなんかね、まあ、企業っていうともちろん業績とかね、うん、そういうことを、まあ、やっぱり今の時代ってそういうところが重要って重視される時代ですけど、
うん、
まあ、やっぱ企業って人だと思うんですよね、うん、企業は人なりっていう言葉もあると思うんですけど、そういうのがこう人なりっていうところの人の部分のそのね、ところがしっかりしているのっていうのは本当はすごく大事なことかもなと思いますよね、うん、なるほど、
うん、
はい、というところも感じさせる
ニュース
でしたと。ニュースでした、
はいはいはい、長嶋さんやっぱ若い時かっこいいね、このスーツがビシッと決まると。
でもさ、スーツもさ、うん、スポーツ選手ってその本当は体型がそういうがっちりしてるから、うん、多分結構技術がないとかっこいいスーツにならないっていうの、結構昔スポーツ選手って結構みんな困るらしいんですよね、
うん、
でもまあそれがかっこよく見せられるっていうのは、まあ技術力もあるのかななんて。
技術もあるし、長嶋さんその体型云々以前にその圧倒的なオーラですよね。
オーラね、
うん、そのモデルとかスタイルがいいとかそういうことも超越したもう神様みたいな感じになって、
ね、それをよりこうねきちんと見せる服の、
うん、
裏
なんか当時、まあ、皆さんおっしゃってるのが、はい、当時みんな例えばダーバンがアランドローン使っていたとか、そういう時代だよね。
そうだな。
もうそれに全く引けを取らないとか、それを上回るぐらいのこの
世界的スーパースターにも引けを取らない、
引けを取らないというか、もうオーラがミスターのオーラでめちゃくちゃ売れたとい う,
あ、
それで産業商会が飛躍する、
あ、飛躍したんだ、
きっかけになったと。それまではどっちかというとコートとかが本当に主流で、 あんまりスーツとかやってなかったけど、総合アパレルへの道筋をつけたのが実は長嶋さんだったというような。
それと書いてあるの、記事に
書いてありますよ、証言として。
なるほど、うん、素晴らしい、はい、いいね、いいニュース、はい。まあそういう意味で、
うん、
そのまあ OB という流れなのかな、
はい、つなげようとしてるの、
つなげるとしたら、うん、やっぱりこれですよ、今年の僕が一押しの、
うん、
そのアパレルのさ、
はい、
から転身、大手アパレル、僕もう記事タイトル読もうかな、これ3月21日配信公開の記事で、うん、大手アパレルから転身、53歳で漫画家デビューした林もずるが本気で熱いアパレル漫画を描いたわけと。
アパレルドッグね、
アパレルドッグ講談社、
このポッドキャストでも何回か話したよね、
はい、うん、何回か話しています、今でも、講談社のモーニングで絶賛連載中のアパレルドッグ、
うん、もう単行本何巻ぐらいもいって
るの、ね、今4巻で、うん、あ、そうだ、12月の23日に5巻が発売予定ということで、うん、はい、まあ、もちろん僕は全巻1巻から4巻まで持っていますと、
うん、
ちなみに1巻から3、1、2、4はサインが入ってますと。
あ、先生からもらってるわけね、
はい、というぐらい、うん、まあ、林田もずる先生が、
うん、
で要は大手アパレル、ちょっと社名はあえて控えるんですけど、
はい、
大手アパレルで本当に、30年間
同じ会社に、
ね、最終的には業務委託に切り替わってる時期があって、うん、っていうあれですけど、
まあ、業界歴としてはそれぐらい、
はい、で、うん、まあ、基本的にはその業務委託でまあ切り替わって他の会社の仕事も受けたりっていうこともあったと思うんですけど、うん、ずっと、その元々も古巣っていうんですか、そこでは仕事してみ、うん、いたみたいなんで、素晴らしい、まあ、デザイナーも結構某有名ブランドのチーフデザイナー、うん、結構若くしてやって、
うん、
そこからずっとデザイナー、まあ、今で言うとディレクターっていうんですかね、
うん、
昔で言うとデザイナーだと思うんですけど、をやられてて、
うん、
でコロナを機に漫画を、コロナ禍の最中に漫画を描き始めて漫画家デビューと。
53歳でデビュー。
デビュー、
すごいね。
すごい。
セカンドキャリアとしてもこんなユニークなレターあんまりないよね、うん、
ない、うん、っていうね。その林田もずる先生のインタビューをできたというのが、
横野さん実際に会ったんでしょ。
僕は会いました。
どんな印象でした、ご本人は。
そうですね、なんかまあなんか なんだろう、ちょっと言いにくい、まあまあなんだろう
そこまで迷うとなんか意味持っちゃうよね。なんか
結構こうあれなんですよね、この前そのファッションワールドっていう、
うん、
あのアパレルの見本市の講演会に出てたんですよね、うん、
ご本人が。
ご本人がで、基本的にはね、その性別も含めてあんまりその出さないという、あの
秘密のベールに包まれてるんだ、
う
ん、
という感じで。だからその
男か女かも分から
ないんですよ、
うん、
だけど講演会だからさ、講演会に来た人にはバレちゃうじゃん、
うん、
だからちょっとでも基本的には今もその属性っていうのはあんまり明らかにしてないんですよね、
うんうん、講演会では顔を普通に出して
る。普通に出してました。
で、はい、この場限り写真も NG ください
ね、NG みたいな感じでしたけど、
SNS に書かないでくださいねみたいな、
まあ、基本的にはただまあ、ね、業界の人しか来ないからというので、うん、なんかでなんか結構本人的には業界に恩返しをしたいっていう気持ちがすごく強い方なんですよね、うん、だから我々業界のためだったらっていうので講演会も出たみたいな感じだったんですけど、
うん、
ちょっと僕の方からその言ってしまっていいのかっていうのが分からなくてちょっと口ごもっちゃうんですけど。
あ、言わない方がいいんじゃないですか、
はいはい、ね、でもなんかただね、あのまあアパレルドッグ読まれてる方は分かると思うんですけど、うん、すごいあのアパレルドッグって、まあ、業界人の人が読めば、業界人の人だったらすごくこうそうだよなという、すごくリアリティもあるし、
うん、
あとすごくね前向きで、なんかこういう言い方あれですけど、まあ、ジャンプは少年のなんかあれですけど、うん、この大人にすごい勇気を与えてくれる、
あ、やる気になる、
やる気になる、うん、すごくこう、ね、やっぱアパレルってそんなに甘くないというか、ね、業界自体も市場が縮小してたりして、
うん、
そんなこうワイワイキャッキャな感じはないと思うんですけど、
うん、
あのしなんていうのかな、ビジネスの市場環境としてはね、
はい、
だけどそういう中でも、まあ、主人公の誰だっけな、あの人もすごい前向きなね、
主人公が MD なんだっけ。
そう、主人公が MD、
マーチャンダイザーをやっている、
はい、
それも珍しいよね、
はい、うん、だから割合こうすごくこう出てくる方も ODM の ODM の人が、
うん、
でまたね、そういう ODM とか普通だったらデザイナーがこう主役で、うん、ファッションショー、コレクション、花々しみたいな、
まあ、そういう漫画は結構少女漫画の系譜としてあったよね、これまでも。
だけど主人公が MD だったり、あとかっこいい、あ、この人かっこいいなっていう人が ODM のおじさんで、
うん、
あ、こういう人いいなっていうふうにこう描き方にね、業界への愛がすごく溢れてて、
なるほどなるほど、
非常に面白い漫画で、まあ、業界人は必読という感じ、
うん、
まあ、そういったことの、まあ、裏側とか思いみたいのを、まあ、インタビューで聞けたと。
なるほど、ぜひ、はい、
これは
何度でも読んでほしいですよね。
そう、すぐ読み終わっちゃうんで、
うん、
漫画あのなんか読むのがもったいないですよね。なんか4巻もう50回ぐらいもう言ってる気がするけど、そんなことないのかな。
50回、
なんもう50往復ぐらい漫画を、
あ、自分で読んでるってこと。
自分で読んでる
って。本当に？
ちょっと今盛りましたね。
あ、盛ってるよね。
はい、まあ、5回か6回ぐらいかな、うん、4巻を。でもすぐ読み終わっちゃうん
だ、はい、
もう読むのが楽しいですよ、
うん、
という。ぜひアパレルドッグ読んでくださいというのが2つ目です。はい、林さんどうですか？
そうね、ちょうど今年の初めだったから、これも自分の記事で恐縮なんですけれども、今年の1月って阪神大震災から30年だったんですね。
阪神淡路大震災、
阪神淡路大震災から30年、
はい、30年、うん、
な、覚えてる当時、
うん、俺なんか中、あ、高校生だったかな。
高校生じゃないかな、俺大学生だったから。
じゃあ中学生だったのかな、高校生だったっ
け。95年、
95年、
うん、
あ、じゃあ高校生だ。
高校生か、
高1、うん、
高1、はい、
高1 だった
気がする。だからもう30年経つともうすげえ昔って感じするよね、うん、普通の感覚から若い人なんか生まれてないみたいな人も多いと思うんだけれども、そこからの、なんていうかな、その震災からの復興みたいなのをちょっと当時を知る人たちに聞いた、
うん、
阪神記事はその震災のあった、1月17日に挙げてます、
うん、なるほど。
阪神大震災30年、大丸神戸店、復興への石に咲いた大輪の花というようなタイトルで、大丸の関係者ですよね。神戸の大丸ってものすごい被災したんですよ、
うんうん、
そこから今、復活して、ほぼ建物が半壊しちゃったんだけども、建て替えて今年売上高1000億いくんじゃないかみたいな、初めて、
あ、すごいね、うん、
ちょっとまだどうなるか分かんないけれども、そういうところまで来たんで、その当時を知る関係者に聞いて回ったと、
うんうんうん、
で当時を知る一人というのが今の、店長をやっている松原さん。
へえ、あ、当時も大丸神戸店にいて、
神戸店の駆け出しで、
ほう、
ずっと生まれも育ちも神戸で。
あ、そういう人いるんだ。
いるいるいる、うん、今店長やっていて。
でも百貨店だから、こう店舗はだってこう移動はある
でしょ。もちろんもちろん、東京店の店長とかもやって
る。やってる、うん、あ、で今神戸に戻ったんだ。
神戸に戻って震災30年を迎えたと。
へえ。
で当時の、まだにこの人が20代の時の、奮闘みたいなこととか、うんうんうん、周りの様子だとか、うんうん、そういうのを聞いて、うんうん、でもう一人が今、大丸松坂の親会社の J フロントリテイリング、
うんうんうん、
ここの社長をしている小野さん。
小野さん、
うん、
お、
小野さん、
小野さん、うん、はいはい、
小野圭一さん。
まだ若いよね、
今いくつなんだろう、この取材と、はい、社長に就任した時は48歳、
はい、う
ん、何年生まれだろう、
50アラフィフ
と、ね、あなたと近いんじゃないですか。
あ、47、8くらいかな。じゃあ、いや、俺より年上だね。俺今40あれだから、
うん、
じゃあ50くらいかな。
50くらいになるのかな、
はい、
はい。その方は当時大学生で、
うんうん、
被災したと。
あ、神戸大かなんかな、
ん、
神戸の大学だったの。
いや、家が神戸。
あ、家が神戸。あ、出身神戸なんだ。
神戸生まれ。あ、
神戸生まれなんだ。なるほど、
うんうん、あのすごく当時写真が出たと思うんだけれども、
うん、
高架の高速道路が倒れて横倒しになって、うん、あのすぐそばに住んでいて、マンションだったけれども、
うん、
まあ住んでたところに大きな被害はなかったけど、周りはもう結構ぐちゃぐちゃになっちゃったみたいな、
うんうん
うん、お父さんが大丸神戸店に勤めてきたみたいで。
あ、そうなんだ。
2代続けて百貨店マンなんだけども、その人も、まあ、その大学生の時に被災して、その後就職して、
小野さん、
うん
うんうん、
今もうこの巨大流通グループのトップに立つと、
うんうんうんうん、
で大学生の時はそのアルバイトで年賀状の配達してたんだって、当時1月。
あ、
その、うん、学生のアルバイトで、
その地震が起こった時、
まあ地震は17日なんです、はい、その少し前から年賀状っていうんだから、
なるほどね。
で辞めて少し経ってから、あの郵便局からまた連絡が来て、
うんうん、
支援物資がたくさん届いてるんで、
あ、手伝いに来てほしい、
手伝いに来てほしいと。
ああ、
でその瓦礫の中を縫うようにそのバイクで走って、いろんな人にお届け物をしてと。
あ、バイクで、
バイクで、その郵便配達と同じように。
ああ、なるほどね。
バイクぐらいしか走れない、まだ車が走れるような状態じゃなかったので、そういうところから来て百貨店マンになって、その神戸店に勤務したことはないのかな。
なるほど。
でもそういう服を地元民の目でずっと見てきたと。この2人をちょっの、視点を軸にこの30年を振り返りましたという記事で、
ね、いやでもなんか、ね、東京というか僕らも関東、まあ、僕千葉出身なんで、
うん、
まあね、その大阪の震災、神戸の震災、
うん、
であって、で ね、大人になってから2011年に東日本大震災があって、はい、まあもちろん東京は東北に比べたらね、
うん、
全然、まあ、全然というかまあそこまでじゃなかったんですけど、やっぱり自分たちが会ってみると本当に大変ですよね、震災のその地震が起こった時とかって、
うん、
なんかでなんかそこら辺のねやっぱリアリティというか、ずっとこうなんかこう語り継いでいく必要というかはあるんだよなと思いながら、
そうだよね、
先日もね青森でちょっとね大きめの地震があったばっかりなんで、
うん、あんまり被害はなくてよかったみたいだけど ね、不幸中の幸いと、
うんうん、もうね、いつやっぱ震災に関するリアリティとかってみんなで共有して、
うん、
でまあ備えをしておくっていうことも大事じゃないですか、
うん、
で何が起こったかっていうのをあったかっていうのをねやっぱ話していくみたいなことって大切だから、まあ、節目節目はね
語り継いでいかないといけないのかな、さっきの産業紹介の話じゃないけれども、うん、こういうのがちょっと継承されないと、
そうですね、
なかなかね、
はい、
私知りませんっていうような感じになっちゃうので、
なっちゃうね、なんて、うん、ただね実際そういうのがバーンってあった時にね、
うん、
困る困りますからね、
まあ、困るのもそうだけれども今まで自分たちの町とか会社はどんな歴史辿ってきたかとかさ、
ね、
知らないと、
そう、ね、なかなか 共感っていうのかな、うん、なんかそういうところでこう僕もだから改めて東日本大震災があった時に、
うん、
その神戸のね震災っていうのがなんかこうリアリティを持って改めて感じたという自分ごとにするとそんな感じはしますね、
はい
はい、あと1個ぐらいいけるか、
あと1本ぐらいかな、はい、
じゃあ僕ちょっと一つね、これ僕の記事じゃないんですけど、
はい、
京都の舗装、
はい、
西陣織のね、
はい、
で LVMH メティエダールっていう LVMH のやるこうなんていうの、工場とかを支援するプロジェクトにも、うん、あの提携関係にある舗装っていう京都のね会社なんですけど、うん、そこが、養蚕をやるということのニュース、
うん、
で、まあ、養蚕って蚕を育てるんですけど、
これ小さい時結構近所にあったたくさん
ね、
うん、
そういう
人まだ点在してたよ、
うん、
点在してたって言っても40年前の話だけど、
うんうん、そういう人はちょっともうね、なんかちょっと僕もよく分かんないんですけど、
うん、
そういう基本はさ、
うん、
養蚕ってもうまあ林さん世代はギリ行ってるかもしれないけど、まあ、
ギリギリだろうね、田舎育ちで、
うん、でもまあ今はさ全国でもう本当に数百って言っても
農家の数
養蚕農家ってもう本当に200とか300ぐらいしかいないんですよね、
うん、
で、まあ、シルクって一言で言うけどさ、
はい、
基本は蚕から取る糸だから、
うん、
養蚕農家がいないとシルクはできないわけで、
うん、
だから日本でかつてそのなんていうの明治維新の直後なんかは要はシルクよ製紙工場っていうのでシルクを作って、うん、それを海外に輸出してその外貨で、まあ、鉄とかさ
あ富国強兵時代、ね、
富国強兵時代っていうのがあって、
まあ、富岡製紙場だっけ、
そうですね、なんとか遺産にもなってる、
うん、
っていうぐらい、まあ、重要だったんですけど今は本当に数百で、ただこう、はい、シルクって今でも、小石丸とかあの天皇陛下なのかな、ただ皇后陛下かなが育てるみたいな感じで結構日本にとってはすごく大事な、
あ文化的にね、
文化的なやつなんですけど、うん、まあそれだが、まあ今基本は輸入にもちろん、まあ、シルクの糸自体もそうだし、うん、蚕はまあ輸入しないと思うんですけど、
うん、
まあ、シルク自体ね、日本のその着物とか帯とかシルクの伝統ってあるんだけど、肝心な糸はほとんど輸入に頼ってるようなところを、まあ、舗装がさ、それ帯を作る会社だと思うんだけど、もともとはそこが養蚕までやろうと、
うん、
で舗装は今その社長が若いんですよね、40、50まだなってないと思うんですけど、
うん、
がこうやっぱ長いこれからのねシルクのことを考えたら養蚕からやらないといけないっていう強い思いを抱いて、はい、
うん、
養蚕のなんかその最新鋭の養蚕ファクトリー、
うん、
自動化、もうロボットがさ、
うん、
蚕 こうなんか餌あげたりなんかしたりするっていう最新のファクトリーを25年から28年にかけて、うん、3年にかけてね、うん、作るっていう、これ大博打だなと思って。
へえ、すごいね、うんうん、あのスパイバーみたいに最新鋭のハイテクのもので、うん、ブロなんだっけ、ブロードプロテインだっけ、ブルードプロテインを作ってるところもあれば、はいはい、その古くから原始的な
蚕、そう
そう、
うん、
毛虫じゃないや、虫が糸を吐くわけだけれども、まあ それをやると、
うん、
だけれども自動化で結構ハイテクな作りに。
そうですね、
何を自動化するの、餌、
ね、
うん、
結局、
うん、
養蚕って言っても、
うん、
結局蚕は餌が桑の木なんで、
桑の葉、桑の葉っぱね、
桑の葉なんで、うん、桑をまず育てるんですよね、
うん、
で 桑畑、
うん、
まあ、畑はさ人間がやるんだ、まずロボットが
桑畑の刈り取りをやる、
刈り取りもまずロボット、うん、でこう中の多分クリーンルームみたいなところに、
うん、
その多分自動で餌をこうあげるような仕組み、
うんうん、
みたいのを多分やる。
へえ、
だからで昆虫なんで、
うん、
蚕って。で実はね、自動スマート養蚕ファクトリー、養蚕のスマートファクトリーって実は九州の、うん、に先例が あるんですよね。
あ、なんか何回か取材してたのあなたね、
はい、そう、山が、うん、熊本県の山がに、
うん、
なんかこの何、もともと全然異業種のなんか求人広告の集まるホールディングスっていうのが、
うん、
いきなりなんか創業者の人が急にこれからは養蚕が儲かるみたいな感じで、うん、20-30億かけて養蚕とスマートファクトリー作ってて、
うん、
僕も何度か取材行ったんですけど、
うん、もう結構前の話だと思うけど、はい、結構軌道に乗ってるんですか、
ね、
そこは。
いやーで作ってるんですけど、うん、で今養蚕やってるんですけど、そこの人に聞いたことがあるのが、
うん、
やっぱりよその蚕を育てること自体はできるんですよ、
うん、
意外に、
うん、
なんとかで、なんかね、ただ一番本当に難しいのがやっぱその洋服用の糸を作る用の、うん、洋服の糸にできるような糸をはける蚕を育てるのってめちゃくちゃ難しいんだって、
うん、
やっぱり、
うん、
その糸の太さとかやっぱ細い糸じゃないといけないとか、うん、でただ蚕ってそれ以外にもいろんな用途があるんですよね、その、うん、試薬、メディカル服じゃなくて、
蚕、はいはい、シルクってことね、
シルクを、はい、うん、蚕を結構そのメディカル用途とか、うん、あとまあ
化粧品とか
にも、ね、化粧品とかにも使ったりとかっていうのがあるんで、うん、そっちの方に結構力を入れてる、うん、
繊維ではないと、
繊維、うん、繊維はね一番難しいんだって。
なるほど、でも舗装はこれ繊維だよね。
そう、舗装がやってるの、うん、やろうとしてるのはまさに自分たちが使う用の高品質なシルクなんで、うんうん、まあただやっぱりその先行企業がある、集まるホールディングスの、まあ、先行があるんで、うん、そこからの多分いろんなこう学びっていうのかな、うん、そういうのがあるので、まあやっぱこの集まるから、集まるホールディングスをやって次舗装っていうことは、
うん、
まあ難易度はもちろんすごく高いと思うんですけど、
うん、
非常に期待が持てるかな。ただまあ、ね、西陣織のこのあとまた糸も作んなきゃいけないんで、蚕から、うん、そこなんかも今後多分何らかの形で製糸工程も作んなきゃいけないんで、うん、今回なんか、記事によると15億円でまずこのシルクハブという形で、うん、
蚕拠点を作ると、
拠点で養蚕まではやるんだが、
うん、
その後もまだ結構多分お金、うん、
お金かかるよね、
かかるんで、うん、多分単独だと難しいと思うので、
うん、
いろんな企業と、
うん、
連携で今回、なんかそのソニーが、ソニーのなんか研究所がチームに入ってるんで、
もう意外なところが入るよね、
はい、この多分ソニーのすごい研究所なんで、
うん、
だそのロボットとかさ、
うん、
あるんで、もうそういう意味でこう業界を超えた、
うん、
もうオールジャパンのすごい
取り
組み、うん、はい、
品種改良とかできないのかな、この昆虫の方。
あのね、
うん、
いいところに気づきましたね、
うん、
シルクはだからこう実は連綿と、僕も集まるホールディングスの時に聞いてそうなんだと思ったのが、
うん、
実は九州大とか、うん、東大東工大、うん、長野だとあのあそこの信濃あの長野の方 の, あの国立の大学
信州大
あ信州大の繊維学部とか、はい、あの実はずっと解雇研究めっちゃしてて、うん、
品種改良のために
そう、うん、そうで解雇ってそもそも品種、うん、最もあの4000年の家畜の歴史があるから、うん、もう解雇って品種改良されまくって、うん、なんかもう意味不明 なんか動物らしいんですよね。
ああそうなんだ、
はい、で普通の昆虫ってこう、まあ、林さんは分かると思うけどそのすごい密集させて育てるじゃないですか。
どういう
そのこう幼虫をさ、うん、一箇所に集めてるなんか育てるんですよね。養蚕もそうだけど、
うんうん、
で普通共食いとかするんですよ昆虫って、
はい、
動物は、
うん、
でも全然あのなんて共食いもしないし、うん、あ足もないから、うん、逃げ出さないように逃げ出しにくいので、それ全部品種改良でそうなってるらしいんですよ。だからもう、まあんまりこうあれの言い方難しいけど、とにかくもうなんていうの家畜用に最適化されてる昆虫で、うん、だからすごいねあのいろんな品種改良がしやすくなったり、うん、あといろんな品種が種っていうんですけど、
うん、
種が分かれてるんですけど、
うん、
それを日本ってその実はその九州大かな九大かなんかが今までの種を全部なんか取ってあったらしいんですよ、
うん、
でしかもそれなんかすごい秘密の洞窟みたいな地震が起きても絶対崩れない洞窟みたいなところに保管してるらしい、
うん、
だからなんかその品種改良とかその種も日本ってそういう蓄積があるから、
うん、
なんていろんな意図を出せるそのベースはあるらしいんですよね、うんっていう意味ではすごくこうポテンシャルは高いらしいんですよね、
うんうん、
だからこのスマート養蚕が、まあ、舗装のやつがうまくいけば、
うん、
いろんな糸が結構ババンとできるかもしれないという、
うん、
ただすごい大変なんかもう言ってもやっぱり大変らしいよ、
はい
はい、まあ可能性はあります。夢のような話ですよ。
蚕はね結構日本はずっと身近な存在で昭和のある一定時間まではだからモスラ
モスラね
蚕だよねあれどう見てもモデルとなってるのは、
はいはい、
ああいうのもあの生まれるぐらいも
そっかそっか
身近な
存在な
存在だったのすごく今離れたところに行っちゃったんで、
うん、
シルクがどっかどうやってできるかって、ね、普通の人なかなか知らないレベルのところまで来てるんで、
うん、なるほど。
そういうねもう一回脚光が浴びて、
はい、
国産で違った形で
そうね
作れる時代になれば面白いよね。
面白い。だから結構この5年10年っていうのはちょっとねあのほらコアはさ、
うん、
あのキューピーコアゴールドのコアはさ、
うん、
その雲より強いっつってさ、
うん、
あのミノムシ
あ
の何百万頭飼ってるらしいんで、なんか狭い
室で補助にいるわけ。
いやなんか俺もちょっと本当かどうか分かんないんだけど、すごい狭い、
うん、
もうこのうちの会議室ぐらいのところに、
うん、
もうぎゅうぎゅうに大丈夫なのかなと思って、
うん、
その飼って、
うん、
大量飼育に成功したって言ってるんで、
うん、
すごいそれでこう糸最強の糸を作るとか言って、
うん
ね、でもなんか昆虫だからさ、ね、その成虫になったら大変だろうなと思って、どうしてんのかな。
ミノムシって何、蝶というかガニになるんだっけ。
なんかちょっとそれ俺もね今言われるだろうなと思ったけど、うん、なんか結構なんかカトンボみたいなやつだよ確か。
カトンボって何
わかんないけど、
トンボみたいにな
るの。そう確か、うん、ちょっと、うん、やばい適当なこと言っちゃった。今ちょっと調べようかな。
まあいや、まあ各自調べていただければいいんじゃないですか。リスナーの人にリスナーに丸投げする番組なんで。
そうだ、成虫ミノムシの成虫詳しい人いたら、はい、じゃあ次のお話いきましょうか。
も
うい
い、はい
はい、最後林さん、はい、
じゃあ最後何しよっかな。これかな、今日来てない本橋くんの、
うん、1
年前のお正月に上がってきてね。
ジャスト1年
1月3日、
ああ年明け早々の
元銀ホスのアパレルプレスが語る仕事論、今も結果が全ての世界だと思っていると。
あ、
タイトルの通りの記事です。スイングルという ブランドのプレスをやっている。
スイングルってどこの会社がやってるブランド？
バンデストローズジャパンリミテッド。
だからサマンサグループですよね。
経営になるんだな、
はいはい、う
ん。そこで、この登場するムロさん、今どうなんでも1年経って大丈夫かなこれ言って。言ってっていうか、
まあ、転職してるかもしれないですけどね。
知れないけど、まあ、当時は1年前は、はい、この方が結構、まあ、さっき言ったような、経歴の方で、タイトルそのままなんだけど、20代前半で六本木でキャバクラ銀座でホステスを経験した後アパレルプレスになったと、
うん、
でそのキャバクラとかで学んだ時代のことをこの今のアパレルの仕事に生かしてるという、はい、このインタビューなんだけれども、こういう人、さっきのね、なんだっけ、あの林田もずるさんじゃないけれども、
はいはい、
こういうバックグラウンドが面白い人、面白いって言っちゃなんだけれども、ちょっと普通のルートじゃないとこから来た人っていうのを、はいはい、こういうふうにちゃんと取り上げるのってすごくいいなと思っていて、
は
あ、うん、
何がいいの、
うん、
何がいいの、
やっぱり我々業界人士なんですよ、
はいはい、
業界、ファッション業界、
はい、
企業を取り上げるのは当たり前なんだけども、はい、人を取り上げる、
なるほど、
その人にどれだけ肉薄できるかと、
はははは、
面白い人を発見できるかと、うん、いろんな人が興味を引く人を見つけられるかっていうのは、まあ、やっぱりその記者の腕なわけですよ。
ああ、うん、まあ確かにね、
うん
うん、
それをまあ見つけ、もう確か見つけたっていうのかどうか知らないけれども、
はい、
ちゃんとそういうふうな人がいれば声をかけて出てくださいと言って出て、
うん、
これ銀座のわざわざネオン街で撮ってるわけですよね、写真なんか、
はいはい、
大変だったっていろいろ聞いてくる裏話も、
あ、
うん、
そう、
うん、1月3日に上げて正直そんなにアクセス伸びなかったんだけれども、うん、ちょっともう一回読んでほしいなと思って、ぜひぜひ、
ね、1月3日だとまだ休んでたから、もうちょっとみんなが働いてる時の方が良かったかもしれないね。
あ、タイミングもあったかもしれない ね、ちょっとこれ今回紹介した記事、あの、リンクも貼るんで、
そうですね、
リンク貼っても Spotify とかだと見れないんだっけ、飛ばないんだっけ、
あ、でも Spotify からあの記事に飛べるので、
うんうん、
あの関心ある方は Spotify で聞いてる方もちょっとタップしてもらってね、
はい、
我々 あの記事のページに行ったらリンクを貼っとくんで、
う
ん、
はい、
まあ、読んでいただきたいという感じですかね、
はい、そういうわけで、
うん、
はい、ちょうどいい転がりに、
いや結構
なったかな、
はい、47分です、
うん、は
い、というわけでね、
はい、
まあ、あの今年あともう1回ぐらいあるのかな、
配信もう1回ぐらいある、もう1回だし、その
次が200回、
なんか横山さん考えてるんですか、200回特別企画を、
はい、ちょっとね200回なんで、
うん、
ちょっと特別スペシャルゲストを呼ぶ予定、
そんなに期待持たせて大丈夫なのこんな
これはね、
うん、
すごいよ、あのえっていう、もう
業界激震みたいな、
激震ですよ、
この
そう、そのはい、
どんな人が来るんだ、
多分僕の知り合いの中で、
うん、
僕っていうか、まあ、僕じゃないんだけど、
うん、
まあ、知り合いと言っていいと思うんですけど、知人と言っていいかもしれないですけど、
だんだん近づいてきたのもう少し、もう一歩いけないの、
いや知人ですね、
まあ、友達とか、
友達っていうちょっとそれはあまりにも、
ええ、
あのちょっと恐れ多いぐらい、
うん、
もうとにかく
大物
ですよ、
へ、
超大物ゲストを今お迎えする予定なんで、もし次回の配信
大物ゲストってい
なかったら
誰
だろう、
キムタクとかそういう、
いやもうキムタク、
吉沢亮とか、
吉沢亮、まあ
今年を代表するみたいな、
うん、まあちょっと名前がちょっと近いね、
あ、そう、
うん、っていう感じの、ぜひね、
はい、
あのなのでぜひお楽しみにしていただければと、はい、
楽しみにしてます、
はい、200回、
200回記念スペシャル回、
はい、はい、こうご期待でございます、
はい、
というわけで本日もありがとうございました、
はい、じゃあまた来週。